キャスト。
こんばんは、空気階段の水川かたまりです。
Hello, my name is 鈴木もぐら。 I'll be in Japan, Tokyo, 高円寺 now style。 よろしくお願いします。 Nice to meet you, the listener, yeah。
空気階段の踊り場第358回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。
よろしくお願いします。
変な髪型だな。
え、結構評判いいけどね。
なんだそれ。
フィリピンで評判良かったけどね、なんかね、ナイスみたいなめっちゃ言われたからね。俺めっちゃ言われたから。
何それ、
ナイスって。
ナイスって言われたの。
言われましたよ、これ。
あんま旅行行って髪切るやついないって。
いやいや、旅行の醍醐味はやっぱり髪でしょ。いやでも最高でした、やっぱフィリピンね。
はい、先週が踊り場が韓国ご褒美旅行会で、
はい、
その後ですね、もぐろが1週間後ですね、
はい、
一人で、フィリピン旅行に、
はい、
行ってきたと。
そうなんですよ、
いうことでございます。
は
い、で変な髪型になって日本に
来ました。いや、まあクールってめっちゃ言われたけどね。ナイスって言われてるから。これ
フィリピン人って全員この髪型だよね。今、
いや、フィリピンとかなんか東南アジアで流行ってるんじゃない？
東南アジアなんかみんなこの髪型、
そう、このスタイルが多分流行ってるのよ、今。
今ちょっと皆さんね、あの X で、はい、鈴木もぐらで検索していただけると多分出てくると思うんですけれども、
はい、
東南アジアで今流行りというか、
ここまずだから
サイドと、後ろがもうすごく刈り上がっている。
そうそうそうそう、
なんていう、ツーブロックっていうのかな。
だからなんていうの、ちょっとテクノカットの、なんか刈り上げ版みたいな、感じなんですかね。うん、でちょっとトップを残して、サイドをまあスリムにみたいな、まあこれがいわゆるまあ東南アジアスタイル、
はい、
で今流行ってる感じだと思うんですよね。でこれにしてきたわけですけども、もう本当にいい国だったわ。
どう、
もうマジでね、ちょっとフィリピンやっぱりこれちょっと行っていただきたいです、皆さんに。
何泊行ったんでしたっけ。
私は21に行って、はい、21から25になったんで、3泊4日ですね。
うん、
1人で行ってきまして、
はい、もともとはニューヨークの嶋佐さんと一緒に行く予定だったんですけれども、
う
ん、
そうそう、
嶋佐さんが急遽マカオに行くことにしたから。
だからこれがね、だから誤解されちゃうんだけど、いや別にその、本当に一緒に行こうってなってたんだけど、休みが合わなかったの。もうしょうがないっすねってなって、だからそれで俺はフィリピンに行ったんだけど、もう行き、まあ21の早朝かな、俺9時のフライトだったから、早朝ちょっと、もう2時間前ぐらい行こうと思って。
羽田？
成田。
成田9時発。早いね。
で、東京駅、6時ぐらいのバスに乗って、成田に7時ぐらいに着くっていう感じで行ったんですけど、そしたらもう第二ターミナル、成田のね、降りる時にさ、声かけられて、でパッて見たら、無修正の帽子かぶってる、女の子いてさ、で「も
う
朝いびきですぐ分かりました」みたいな。
どこで一緒だった。バス。あ、バス一緒の。
すぐ分かる。分かりました。
もぐらさん、このいびきが。こんなでけえいびきはもぐらさんしかいないの。
で、私、韓国から会いに来たんです、みたいな。
韓国から会いに来た。
探してたんです、つって。
え
つって。で、今日、有田さんの番組のインタビューとかも受けて、何しに日本来たのって言われたから、もぐらさんに会いに来たって。
韓国の方ですか。
いや、でもそれ日本の方なんです。日本の方なんだけど、韓国で暮らしてて、今。
暮らしてて、
で、日本に帰省しに来た。
はあ、はあ、
で、それで俺を探してたっつって。まあ多分、ついでに、一個のタスクで。
はいはい。
それで、会えたから、めちゃくちゃ嬉しいですって。今からこの帰るとこで、つって。もうその時点でやっぱもうこれハッピーじゃない、
まあね、
もうこの旅ハッピーだわと。
立つ前に
もう立つ前にこんな状態だったらもう
成田でハッピーだもん、
ね、あ、もうハッピーだなっつうわけ、でそれで、税関、まあ日本の税関は普通にさっとこう通れて無事着きまして、で日本はもうパッて通れるんだけど、やっぱりなんつうの、その
外国からフィリピンに入国する人はちょっとやっぱ、そうそうそうそう、韓国も結構長かったもんね、入国の時、
でその、フィリピンの人こっち、
はい、
海外の人こっちみたいな感じで分かれててさ、でその海外のパスポートはこっちです、並ぶじゃない、でそれでまあまあなんつうの、ホテルのさ、送迎の人がなんか来てくれるっていう約束だったんだけど、
どうやって手配したの、ホテルとか。
あ、それはなんかそのメールで来てて、なんか看板持って、
はいはいはい、そうそう、到着ロビーのところで、
鈴木翔太っていう看板を持って、
個人なんだ。
そうそう、 待ってるからっつってそれで言ってたんだけど、いやこれ間に合うかなっていうぐらいの列だったわけよ。でもう30分ぐらい並んでた時に、いきなりなんか警官みたいなやつが俺のとこ来て、へーみたいな、へーへーへーみたいな、ああうん、プリプリカムカムカムみたいな、でえミーみたいな、
逮捕じゃん、
でユーユーみたいな、で俺はいやノーノーみたいな、ああノーアイムジャパニーズで、フォーレンカントリーラインみたいな、ジャパニーズみたいな、もう30ミニッツみたいな、もう30分ぐらいだなんて言ったから言ったんだけど、ダメだお前みたいな、なあグーッつって、で俺連れてかれて、はいはいはいとかって言ってたら、お前こっちだみたいな、なんか This line You this line みたいな、
なんだ
で、よでは、うん、えっつって並ばされて、で何の列だと思ってたら、パッと横見たら、看板があって、なんか怪我人のマークが書いてあって、You this line だから多分その並んでてる時に俺の歩き方とかがおかしいおかしいから、お前怪我人だろっていうので
無理そうだって
大丈夫か、妊婦さんのマークとなんか松松先生が怪我人のマークが並んでた案内されてあー、センキューっつって、でそれでその列通って、まあちょっとショートカットできて、でそれで行ったんだけどさ、もう40分45分ぐらい経ってっから、もういないのよ、やっぱ探したんだけど、その翔太鈴木の看板持ってる人は、
いなくなることある、
いねえ
から絶対にダメじゃない、
いやでも45分ぐらい経ってっから
45分経ってもさ、絶対にそれが仕事じゃん今日。
でも多分メールとか電話番号とかも俺送ってんだけど、肝心のその携帯が俺電話使えなくて、
さ、韓国の時はさ、その海外で使える仕様にしてなくてさ、そう、もう Wi-Fi しか無理だった。
無理だった。
え、フィリピンの時どうしてたの？
もう、なんか俺も結局その Wi-Fi しか使えないみたいな仕様で、
むちゃくちゃじゃん。すごいね。
そうだから、そういうまあ、なんとかなるかと思ったんだけど、
なんとかなんないだろ。
まあ、向こうでやってたから。
いや、ポケット Wi-Fi だからなんとかなってんだ韓国でも。
でポケット Wi-Fi 借りるとかね。でなんとかなるかと思ったんだけど、結局その時もう通じてなくて。でもまあいなかったのよ、でもいねえし、とりあえずもうタバコ吸うかと思って、もうこういう時はね、でなんかその空港の職員の人に、スモーキングエリア、プリーズとか言ってたら、This is とか言って、めっちゃ遠いとこ、指さされて、もう空港の果てみたいな、一回外出て、さらに奥行くみたいな、でもこんななんか禁煙の波がこんなとこまで来てんだと、
フィリピンはね、
マジかよ、まあ、でもまあいいよ吸おうと思って、歩いて行ったら、その最果ての喫煙所、まああんだけど喫煙所見えて、その喫煙所の手前に俺が泊まる予定のホテルのカウンターみたいなのがあったの、うわーと思って、
これだ、ま
あ、これだと思って、で行ったのよ、ちょっと堂々開けて、で Why? みたいな言われて、ネームとか言われたから、ショータスズキって言ったの、ショータスズキ、もうめっちゃ爆笑、ショータスズキ、わおおショータスズキみたいな、
めっちゃ待ってたのショータスズキ来なかったじゃねえかよ、
で話聞いたら、もうなんかウェイあーって言った、入れ違いだみたいなこと言ったわけ、うわもうさっきまでもうなあなあみたいな、わあみたいな看板みたいなジェスチャーして、ショータスズキでウェイトウェイとか言った、でももう今ちょうどいなくなっちまったみたいな、だからもう待っててくれみたいな、ショータスズキわーみたいな、でなんかいきなりさ、Do you know 渡辺さんみたいな、
渡辺さん
とかっていきなり言われて、I don't know って言ったら、I like カツ丼とか言って、なんかいきなり
何何どういうこと、どういう文法、
それはなんかよく分かんなかったけど、まあまあとりあえず待っててくれ
みたいな、あなたは渡辺さんを知っていますか、いえ知りません、私はカツ丼が好きです、どういう文法、
なんか元気なくなっちゃって、でも分かんなかった、まあとりあえずそれで、まあバスが来て、でまあ他のお客さんもいなかったから、俺だけそのバスみたいなの乗って、でそれで送ってまったら無事、バイバイみたいな、翔太鈴木みたいなことめっちゃ喜んでて、僕、でホテル着いて、もうなんかね、4時過ぎぐらいだったの、
夕方の、
そう、今日はこっからもう暗くなるし、あんまりちょっと一人で歩くのもなっていう、でその来る途中にさ、運転手さんとかに、その I want go to around walk みたいな、フィリピンとか行ってたら、ドンって見てみたいな、もう あのナイトデンジャーあの
分かってる、夜危ない、
夜は、ね、あ分かってるみたいな、うん、でもその昼、
うん、
サンシャイン、うん、ゴーオーケーみたいなこと言ってたら、うん、ノーノーノーオンリーワンノーノーノーみたいな、
うん、
もう You only one danger no、
うん、
みたいな、You friends one two for safety、
うん、
だ一人でもいりゃいいけど、
うんうん、もう一人は危ない、
そうそう、二人と一人じゃ全然違うんだ、
おじさんでも、
そうそ う,
そう
ダメだみたいなこと言われて、で俺ちょっとへこんじゃって、
うん、
でもうもうじゃあもういいやと思って、うん、その日はもうカジノで、
うん、
もう遊ぶことにした、
そ
したらさ、
どこ、マニラ、
マニラなんだけど、したらまあ韓国でね、うん、行った感じの、カジノの雰囲気なわけよ、
うん、
でもすごい広くて韓国、うんうん、でなんとそのフィリピンのカジノ、うん、タバコ吸えんのよ、
タバコ吸いながらできんの、
そう、
おすげえ、
だから入った時に、うん、なんかちょっとタバコくせえなと思ったんだけど、うん、まあ横にね、うん、通路の横に灰皿があって、うん、これで吸えんのかなみたいな、うん、まあ韓国はさもう完全にスモーキングエリアみたいな感じで分かれてたじゃん、
部屋になってる、
ね、部屋になってて、
日本の喫煙所みたいな、
そう、一箇所とかしかなくて、うん、だそこまで行かなきゃいけないのかなと思ってたんだけど、うん、あこの通路にあんだったらいいやと思って、
うん、
したらパッて見たらもう吸いながらやってて、
おえいいな、
めっちゃいいのよ、で、うん、店員さんにさ、うん、スモーキング OK? とか言ったら、うん、OK OK みたいな、
うん、
ああアシュリーとか言ってなんか、うん、あの灰皿くれて、
うん、
でタバコ吸いながら、
うん、
もうコーヒーとかも持ってきてくれるの、
うん、
コーヒーいかがですかみたいな、なんかコーヒー持ってくる人とビール持ってくる人みたいなのが腕うろうろしてて、うん、
はいはいはい、
いかがですかみたいな感じで、
あじゃあちょっと韓国と違うんだ、
そうそうそう、うん、でコーヒー飲みながらさ、タバコ吸いながらもう、うん、スロットをこうプレイしてたんだけど、
またスロットやってスロットさ面白くなくない、
いやいや俺もうだんだんルール覚えてたから、あれ、そう、竜のスロットとかがあって、
うん、
そうでスロットを楽しみながらね、
うん、
やってて、でそれでいろいろ散策してたら、
うん、
あの競馬ゲーマーってさ、競馬、
競馬、うん、
要はゲーセンにある競馬あるじゃん、
ああ、はいはい、
あれがあんのよ、
マジで、
そう、
あので
俺が馬育てたやつあるっしょ、う
ん、あのスターホース、
あれの一個前ぐらいの、
うん、
要はちょっと古い、日本で言ったら多分20年前ぐらいの、
うん、
型のやつ、
うん、
もうなんか映像の競馬になってから初めてぐらいのやつ置いてあって、
うん、はい、
それかけれんのよ、札入れて、で実際の競馬ゲームにお金で、はい、メダルとかじゃなくてお金でできるっていう、
うん、
これやべえわと思って、それでもうずっとやってて、タバコ吸いながらそれもできるしさ、やべえこれ何時間でもできるわと、もうその時点でもう夜中の2時とか、
うん、やってね夕方ぐらいがいいよ、
そうそうそうそうにやってて、
何ペソ持ってったの、
ね、だから、30万ぐらいかな、
あ
そうそう、
はいはい、
持ってって、
まあ、勝ったし韓国で、
そうそうそう、うん、でそれで、でもちょっと負けたのやっぱそのずっとやってるから、
うん、
でなんか5万ぐらい負けちゃって、
うん、
まあでも、まあ、こんだけ遊んで5万だったらいいかっつって、もう遅いし、
うん、
バタラ行って、
うん、
ちょっとやって帰ろうと思って、
うん、
でそれで行ったんだよ、
うん、
でそしたらさ、もう俺勝ち止まんなくて、バカラで、
マジで、
うん、もうまあ、ミニマムベッド2000ペソで、2000ペソっていうのがまあ5000ぐらい、5、6000ぐらい、
はいはい、
でそこが一番安いテーブルだったから、うん、でそこでちょっとずつその5000、うん、2000ペソずつぐらいやってたんだけど、
うん、
そしたらもうどんどんどんどんその2枚ずつとかなんかチップが溜まってって、
うんうん、
でそしたらみんな俺の乗っかってくるわけ、
うわ、韓国での俺状態だ、
そうでパーって乗っかってきて、もう気づいたら、うん、もうすごい、もう40人ぐらいいるのうわーって
サバーウォーズね、
とんでもないな、もうい
けえ
な俺がバンって置いたら、うん、ブワー来て、もうめっちゃ張ってるやついるんだけど、
うん、
もう言う言う言うみたいな、
うん、
全部俺のとこ来て、うん、
で名誉託されてる絞れ
て、一体いくらかかってんだこのテーブルみたいな、
うん、
でもう俺もうすげえプレッシャーの中絞って、うん、うわーって買って、
うん、
うわーみたいな、
うん、
めっちゃ湧いてて、
うん、
でそのなんていうの、そのバカラはさ9に近い数字が一番強いから、
はいはい、
9とかを出すと、
うん、
うわーってなるんだよ、はい、強い強いっつって、うん、でも俺さ3とか、
うん、
2とかなの、
うん、
でもなぜか俺がプレイヤーで3とか出すじゃん、
うん、
したらバンカーが7とかだったのが、うん、4引いてきて1とか、
1とか
でまた俺が3だった、
うん、
でわーとかなって、
うん、
あーとかやってたら、うん、バンカーが6だったのが5引いてきて1とか、
うん、1とか、
うん、小さい数字でばっかめっちゃ買ってて、うわーってなって、うん、スモールボーイみたいな、
スモールボーイスモールボーイなの
めちゃくちゃ上がらってスモールボーイスモールボーイみたいな、うわーって、うん、もう通りなみたいなスモールボーイって言ってうわーって
邪魔にスモールボーイ
ノーみたいな、
うん、
I'm a big boy とか言ってもうめっちゃ受けてまあまあでも自分はそんなに勝てずみたいな。
えそれ 何人が多いの？それフィリピンの人も入れるの？
入れるんだよ。
フィリピン、
フィリピンの人、はい、中国の人、うん、アメリカの人もいっぱいいる、うん、そんな中でも、うん、そんな状態で狂乱の、うん、もうスモールボーイナイトみたいな、うん、
狂乱のスモールボーイナイト
でも結局でもそれでも俺20万ぐらい買ったの。
おお。
本当だったら多分あれ100万とか、
うん、多分もうちょっと大胆に言ってた。
めちゃくちゃ勝ってたはず、うん、あれは、うん。そんぐらいの感じだったんだけど、うん、まあでもまあ、でも勝ち、めっちゃ勝、うん、まあね、15万ぐらいプラスだから。それでもうその日もう朝6時ぐらいだから。
うん、あの朝6時までやった
、うん、まあまあまあ、でその次の日からどうしようかなっていうのがあるんだけど、うん、まあその旅の続きの話はまあ、うん、番組の後半で。
後半で。何かしら挟
んで踊り場。
改めまして空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです。
ちょっとね、はい、ここで、皆さんにお知らせしなければいけないことがあります。
あるんですね、
はい、
まあこれがあるから、はい、フィリピン旅行の後編ね、話はこれまた後編にあるっていう、
はい、
なんですけれども、うん、あるんですよね。
あるんです、
はい。
ただこの時期、
うん、
ちょっと悲しいお知らせとかもあったりなんだりする時期ですけれども、
まあまあ、はいはい、
今回楽しい楽しいお知らせ、皆さんに楽しい楽しいお知らせをしちゃいますよ。
何何
では発表します。親知らず抜きました。
いやまだ生えてたんかいお前遅いよ抜くのが俺なんてもう27くらいの時抜いてるからね。うん、
親知らずがねあったんですよ、左の上の奥ですね、がちょっと痛むなと思って、
はいはい、
行ったら親知らずがちょっと虫歯になってるぞと。
すごいよねあれ、ボコンって穴開いちゃってて、
歯医者さんに言われて、それで抜いてきましたよ。
痛いんだよなあれ、いやでもそうじゃないでしょそんなことでこんな時間使わなくていいのよ。
違う
本当に違う違う違う、
もう違う、
じゃあ私はもう私が発表させてもらいます。はい、では発表します。高円寺のせいやが前払い制になりました。
知ったこっちゃねえよ。知ったこっちゃねえって
前金制になったらな
ぜすんだよ。いや、せいやといえば、せいやといえば、その、いろんな家系ラーメン先に食券で買うシステムだけど、
はい、
せ
い
やは後から払うっていう、あのシステム、家系にしては珍しいよねっていう思ってたけど、高円寺のせいやが変わった？
そうなのよ。しかも別に、券売機とかがあるわけでもなくね。うん。ないのに、前金制っていう。なんでこんなことになったのっていうことなんですよ。
違う違う違うそんな話はいいんだよ。
替え玉とかもあんのよだって。なんで前金制なのよ。
バカ野郎お前、ダメだお前。
何
お前ふざけるから。
お願いします。
お前スモールボーイふざけるからね。
いやいやスモールボーイ別にふざけてスモールボーイじゃないの。はい、お願いします。
では本当に本当に発表します。鼻の吹き出物切除しました。
おめでとうじゃねえかよお前それ。そんな切除みたいなさ、
ずっとここにな
んかそのなんちゅうの
あった、うん、吹き出物があったんです。あなたも
切除みたいな、そんな大掛かりなこと必要なんですか。そう、
もしかしたら見覚えあるかもしれません。あなたもずっとコンビ組んでるから、もう 6,7 年ずっとここにあった、
うん、
これは俺は最初ニキビだと思ってたんですけれども、うん、もう 6,7 年ずっと同じ状態である赤いポツッとした、はい、出来物、
うん、
これ皮膚科に行った時に、うん、これニキビとは違う、なんかそのなんちゃらなんちゃらハンコンですって言われて、
はあ、
これはもう切除しかないですって言って、
うん、
この間病院に行って、
うん、
手術台に登って、
うん、
麻酔入れた状態でレーザーでもチーって、
うわいった、
はい、焼いてきて、そこの赤いあのポツンが、
うん、そう焼いた後ってこと。
そう、
焼肉されちゃった
って。焼肉されちゃった
と。うわやばいね、晩餐会じゃんもう。そうじゃねえのよもう。おい ちゃんとしたやつも
発表し ちゃんとしてくれ。
じゃあもうほんとちゃんとしたやつ発表します、うん、もう私からいきますよ、発表します、はい、スーアンコー短期テンパったけど上がれませんでした。
いやマージャンのルール分かんねえから何がいくのことなのか分かんねえよ。
いやほんとさマジで勘弁してよっていう話。本当にもうすったんなんかもうなかなかテンパんだ。俺3年ぶり4年ぶりぐらいにテンパったんですよ、うん、ね、うん、それでもうテンパイしてたのに、うん、結局上がれなかったらもうピンフ以下なんでね、うん、テンパイしたぐらいじゃ、うんうん、バッドニュース。
もうバカも知らない。そんなことはさ始まる前に言いなよ。みんなに伝えるようなお知らせじゃないだろ。
確かにな、
そう、うん、ラジオなんだから。
そうだね、うんうん、もうじゃあいい加減にして確かに楽しいお知らせ伝え
し、ね、殴るよ。
お願いします。じゃあ
楽しいお知らせです、はい、本当に本当のやつです、
はい
はい、今年もこの季節がやってきました。、それでは発表します。
はい、
スイカゲームを始めました。
何スイカゲームって。何
スイカゲーム知らないですか。
知らない。
えスイカゲーム今爆発的に流行してるスイカゲーム知らないですか。
知らないっす。どんぐらい流行ってる。
あのパズルゲームみたいなやつでもうみんな知ってると思いますよ。
千田光雄ゲームぐらいの流行り方ですか。
ぐらいの流行り方。
へえ、
うん、あのアプリのゲームですけど、
うん、
あのパズルゲームみたいな感じで、うん、いろんなフルーツがあるんですよ、
はいはい、
で例えば一番小さいフルーツが、うん、チェリーさくらんぼで、うん、のさくらんぼを2つくっつけたら、うん、イチゴになるんですよ。でそのイチゴ2つくっつけたら、うん、ブドウになるんです。でブドウ2つくっつけたら別のもうちょっと大きい果物になってってみたいな、うん、その果物をどんどん合体させていって最終的に一番でかいスイカを作るっていう、
うん、
ゲームなんですけど、
それが面白い。なんでそんな流行ってんの。
これが面白いんだよ。
あそう。
これがめちゃくちゃ面白くてずっとやっちゃうの、
うん、えずっとね、そう空き時間とか。
そう
ずっとやっちゃう。
空き時間とか、うん、そう、それこそ
あの、いや他にやることあるだろうお前。この発表があるんだからさ、他にやることがあるじゃない。あれをやんないといけないでしょ。
ああそうか。
うん、そうそうそう。
この発表があるってことは、
そうそうそう。
あれをやんなきゃいけない。
あれをやんなきゃいけないんですよ。ああというわけで、
はい、
発表させていただきます。親指の爪が変な向け方して痛いんです。
もう解散だ。
めっちゃ痛いのよ。
ふざけんなよ。
酒チーズみたいなさ、縦に変な向けてさ。
いいよ。今更言わなくて。お前ずっと向けてるよ親指の皮。お前は
めっちゃ痛いのよ。
今更言うことじゃないって。
でもなんかこれをやり続けたことによってちょっと側面が強くなってきてて、最近はなんかそのなんていうの、ちょっとここのさ痛いのもあんだけど、まあちょっと向きはまあなんとかなるかなぐらいの強度になってきたんですよ。だからやっぱりこのムキムキを忘れないように横向かないとなっていう、これが楽しいんだよ
ね。ごちゃごちゃうるせえって。
だちゃんと発表してよ。
ちゃんと発表するよ。
お願いします。もう
発表します。
はい、
2024年空気階段全国ツアー開催決定。
すげえ。
すげえ。来た
ー。いやまた今年もツアーさせてもらえるんすか。
今年も、はい、2024年空気階段全国ツアーが始まります。
うわ、
ね、全国ツアーは今年で3回目ですね、
うん、
今回の、
はい、
第7回単独公演のツアー、
ええ、
5月からスタートします。
はい、
もう2ヶ月ちょっとですね。
あ、もうそんなもんですね。
ええ、
やばいね。
もう、ええ、
はい、
ゴールデンウィークから明けからスタートしますんで、はい、もうあと2ヶ月ちょっととさしまっております。そして、はい、今回の単独公演のタイトルは、はい、空気階段第7回単独公演光。
イエーイ。
はい、まあね、こちら第7回単独公演のタイトルはひらがなで光、
はい、
光でございます、
はい、これやっぱどういう意味なんですか。
はい、これはですね、
うん、
もぐらがドラマの、はい、日テレのドラマ、
はい、
ゼイチョーに出てた時に、
うん、
なんと、
うん、
石田ひかりさんと共演して、
そうなんです、
すごく優しかったというところが、
めちゃくちゃ優しくしてました、あの時ちょうどダイエット期間だったんだけど、最初にダイエット始めた時に、はい、もう唯一全員無理だって言ったの、唯一石田ひかりさんだけが、私はもうもぐらくん絶対成功すると思う大丈夫、絶対大丈夫、絶対成功する、絶対に痩せることができるわそしてちゃんと本当に痩せることができた、
はい、ってなったらやっぱりもうタイトルにして恩返しするしかないでしょ、
ないでしょう、はい、ということです、はい、そうです、まあこれが一つのね、
はい、
理由なんですけども、
はい、
なんかもう一つぐらい理由があるんですけど、
もう一つぐらいね、
ちょっとその大きい理由があるんですけどね、
大きい理由はちょっと、もうちょっとタイミングが来たら、発表します、
後日発表ということで、はい、
絶対に
解禁と合わなかったってことね、
絶対今発表した方がいいんだけども、
はい、普通そうだろうね、
普通ね、普通そのタイトルに由来する理由とかは一瞬発表するもんだけど、
本当に後なんだね、じゃあ
ね、本当に今日は発表しません
まあでもこの石田ひかりさんも本当にね、私は本当に感謝しますんで、
そうです、
はい、本当に、 A サイドの理由でございます、
A サイド、
はい、
で一体全体どこをツアーで回るんですかと、
そうっすよ、
空気階段どこ来るの、うちんとこ来るの、
うん、
待ってください、これから発表していきます、
はい、
今回もですね、例年通りその地域にちなんだ楽曲とともに紹介していきます、
あ、 DJ スタイルね、
一番楽しいやつやっていきますよ、
は
い、ちょっと多いんでトントントントン行きます、
はい、
全国ツアー一箇所目はこちら、
あ、
来る、
もうあそこじゃん、これ
でごくくるり、
やべ、言っちゃってる言っちゃってる、バレるバレる、
東京公演、東京芸術劇場プレイハウス、
あ、
さあまずは今年も東京からスタートです、
はい、
5月8日水曜日から12日日曜日までの5日間6公演、
うん、
水曜日木曜日金曜日が午後7時開演、土曜日が午後6時開演、そして日曜日が午後1時と午後6時開演の2回公演となっております、
はい、
場所は去年もやりました池袋駅西口から徒歩2分の東京芸術劇場プレイハウス、なんと2年連続で、
はい、
同じ会場から東京公演はスタート、
うん、いやあそこ最高なんだよ、
最高なんです、
本当見やすいしね、
はい、
タバコも本当裏すぐ吸えるしね、喫煙
所がすごく袖から近いのと、
あと駅からも本当近いからね、
駅からもほぼ直結と言っても過言ではないぐらい、
本当出てすぐなんでね、
うん、池袋ウエストゲートパークの中ですかも、
はい、
にある、
うん、
なんでも、去年我々が劇場をとっても綺麗に使ったから今年も貸してくれるそうです、
はい、いやー嬉しい
去年の時点でもう来年も貸してあげるって言ってくれてたらしいです責任者の方が、
いやこんなかなかないっすよ、
すごく綺麗に使ったから、
1年後使っていいよなんてね、いやありがたいですね、
去年の時点で決定しておりました、
はい、
今年も東京は東京芸術劇場プレイハウスからスタートします、
はい、では続いて私の方から2カ所目こちらでございます、
あ、
いや
全員に出のいいトーン、
いやこれ言っちゃってるよ、もう
みゆきときたら出た、
いややばいやばいやばい、
こんなの
バレるバレる、
長崎じゃないのもしかしたら
いやそんだけどお前札幌公演共催ホール、おお
ドラッと
広い大地のその中でいつの日か幸せと自分の夢で掴むよ、
ずっと聞いてられるなこれ、
去年と同じ札幌共催ホールでございます、はい、日時は5月17日金曜日午後6時開演、5月18日土曜日は午後1時開演と午後5時半開演、今回は2日間3公演行います、
3公演だ、
今まで札幌公演は2回公演だったんですけども、ね、毎回完売をしているということで、1公演増やしてみましたということです、
はい、どうなんですか札幌の皆さん、1公演増やしてみましたよ、
お願いします
お願いします、いっぱい住んでると聞いてます、お願いします
お願いいたします、
では続きましての場所はこちら、あ、
これは
スパイト
最高じゃない、梅田サイファーよ、もう
早い早い、
あー言っちゃってる、
あ、
P 入れないと、
大阪公演サンケイホールプリーズ、
いるぞ、 全然知らねえ
じゃん。大阪ラバーね。
はい、大阪ラバーですけど。
ミワヤンが歌ってるやつね。
タイトルしか知らねえだろ、お前。ね、
もちろん、はい、もうお笑いの聖地、大阪も行きまっせ、行きまっせ。日時はですね、5月25日土曜日、午後1時開演と午後6時開演。はい、そして、5月26日日曜日午後1時開演の2日間3公演でございます、はい、去年は平日4公演やりまして、は
い、やりました、
埋まりませんでした
減らしてみました、
減らしてみました、
あ、そうですか、
大阪減らしてみました
ただ、しかもあの週末ですもんね、今回は。
去年はね平日で、はい、しかも大阪府民が全員こう祭りで被ってたんですね、確か。
そうなんですよ、なんでちょっと今年はそういう被りとかもなく、
かなり補修的に行ってます、
はい、
土日3公演、なんとか大阪お笑いの聖地、
うん、
お願いします、絶対に面白い。
それでは続きまして初開催の、
来た、初開催
こちらです、
どこ、あ、
あなたにとって、
え、ってことは、いや本当に
言い過ぎよこれ。
え、
沖縄公演、那覇文化芸術劇場那覇アート、沖縄行っちゃいますということで、
いやさあさあ、
まあ、なんで沖縄なのかと言いますと、
なんで
全員行きたいからです、
全員行きたいから、本当にもう演者スタッフさん含め全員行きたいから、
全員が行きたいということで、で日時が6月1日土曜日午後5時開演の1公演です、
1公演、
ただなんと1公演ですけども1500人キャパ
バカか
のめちゃくちゃ大きい劇場です、
はい、今までの僕ら単独で一番大きいキャパシティの、はい、
なんで沖縄の皆さん、そして RBCI ラジオでお聞きの皆様もぜひお越しください。
1500、
さらにですね、この沖縄公演ですけれども、まあ、たくさんの方が来ていただきたいので、はい、羽田空港からのツアーパッケージもご用意しております、
うん、はい、そうなんですよ、はい、僕今日知りましたこれ。
こちらは会場チケット、
はい、
往復の航空券、うん、そして宿泊ホテル、
はい、
さらに特典グッズなどがセットになった大変お得なパッケージ
だ。すごいです、これだから旅行会社さんとちょっとコラボレーションみたいな形で、
はい、
もう全部もうツアーになっている、
そうなんです、
プラン、
はい、
ご用意しておりますね。
なんでこちらもぜひ、旅行がてら
ね
ご購入いただければと思います。
そう、はい、遊んで単独見て遊んでみたいなことができます。
そうです、
沖縄お願いします。それでは続いてもこちら初開催、こちら、ええ
、新山博さん、
にえ、え、
七尾旅人さ さん、
ああ
出た、
岡本麻衣さん、
これはもう分かりましたか。
高知公演、高知市文化プラザカルポート、
どうも今の今のカルポート
さあ広瀬涼子さん、広瀬だ、
最高
広瀬さんの地元、そうそう、高知、四国初上陸でございます。
ポケベル始めるのね、広瀬さんですよ ね最高ですよ、あの頃の広瀬さんも最高、色褪せない。
空気階段の単独公演が四国初上陸となります、
はい、
日時は6月7日金曜日午後6時の1回公演となっております、はい、こちら高知なんですけれども、こちらも1000人キャパシティのとても大きな劇場、
でかい、
四国はここ一箇所なんで、
はい、
四国以外、高知以外の四国の皆さんも、
はい、
ぜひとも、
そうですね、
僕高知行くの初めてだ。
いや俺も初めてです、高知はもう足を踏み入れるのも初めてなんで、
絶対にカツオ食います、
私も叩きで絶対食います、はい、さあそして続いても初開催です、こちらです、
ね、
石川の右、新潟の左、
あ、シギージュニアだ。
さあこれは分かりますか。富山公演、高周波文化ホール
ここも
ちょっと知らないんですよ、曲が
昔いたアラジンという方、
あ、い 発年有名な方だったというわけで初開催、はい、富山県です。富山県、
はい、
こちらは
なんだこれ、なんて読むんだ、
射水市にある劇場でございます、はい。日時は6月15日土曜日午後1時と午後6時の2回公演です。もう横がてらも近隣の皆様も
そうですね、
ぜひぜひお越しください。それこそ石川のね皆さんとか、はい、金沢からも近いですし、
金沢からも近いですし、新潟も、
新潟皆さんも、はい、あとまあ東京から行っちゃうと
か、東京から行っちゃうもありですし、福井とか、うん、そっちのまたもありで、
長野も、ね、
長野も近いし、
ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いします。
お願いします。それでは続きましての場所はこちら、藤井風さん、高校の後輩の藤井風さんってことは、あ、稲葉浩志さん、俺のお父さんと生年月日が一緒の稲葉浩志さん桃太郎さん、
いやこれは
えちょっとってことは
教えすぎでしょこれ。
岡山公演、岡山芸術創造劇場、晴れの輪来ました。
いいですね、
ひろつさん。俺の地元岡山で今年もやります。
ビートビート
さあ、こちらですね、
マイクぶつけないでください、はい、広瀬さんだけでそうやっていいの。
昨年9月にグランドオープンしました超新しい劇場、
はい、
岡山芸術創造劇場晴れの輪ですね。岡山駅から路面電車で晴れの輪前で下車して徒歩5分、日時が6月22日土曜日の午後1時と午後6時開演の2公演
にな
っております。だからそれこそ BS 吉本でやってる空気階段の岡山っていう番組で、はい、表町という商店街のロケをやってた時に、はい、今新しい劇場を建ててるっていう情報を知りまして、はい、でも次の単独は僕ここでやりたいっていうのも、はい、去年の段階からずっと
言っててね、
言ってて、
で実現するということなんで、
念願叶いました。めちゃめちゃ綺麗ないい劇場です。ここぜひとも皆さんよろしくお願い
いたします。そして続いての場所こちらです。
稲垣さん、カラーボトル、
カラーボトルさん、
あ、モンキーマジックだ、
仙台公演、電力ホール、
サンドイッチマンさんの曲、これ
サンドイッチマンさん、これサンドイッチマンさんの曲ですか。
モンキーマジックサンドイッチマンさんの曲出してんだ、
コラボされてるんですね。というわけで去年、
はい、
超ミラクルスーパーウルトラあったかかった、仙台公演でございます。
死ぬほどあったかかった、
サ
ンドイッチマンかと思った自分たちのこと、
いや 本当に、
本当に受けました。
錯覚させられてしまうほどの、熱量でしたけれども、日時が6月29日土曜日の午後1時と午後5時半開演の2公演と、
はい、
でまあ、去年がですね、うん、ちょっともう本当に最高の公演だったので、
めっちゃあったかったですね。
こちらは1公演増やしてみました、
うん、如実に去年のなんか僕らの感じでなんかありますけど、
増やしておりますので仙台方よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
それでは続きましてこちらも初開催の場所こちら、ワニマ、
これはワニマといえばでしょ。
どこの方ですか。あ、千里さん、渡らせ、熊本公演、熊本城ホール、シビックホール、ぐっちゃん、ひいこさん、ひいごどんこさん、熊本さん、
走ってる
なわけで、
てなわけで落ち着いちゃって、もうちょっと走っちゃってるから、
初開催でございます、今回九州は熊本県に行きます。
よっしゃー、もっこす、
前回前々回と九州は福岡で公演させていただいたんですけれども、
はい、
今回は初 うん、熊本城ホールシビコール、
いや
ー以前オズワルドとのツーマンライブカニというのをやった劇場ですね、はい、めちゃめちゃ綺麗な、
めっちゃ綺麗でね、
いい劇場です。
でも近いし、ね、
熊本城の近くで、
熊本城も、うん、大沢さんもおすすめ、
はい、
地元の人もおすすめの、
おすすめの、
劇場でございます、
こちら日時が7月6日土曜日、はい、午後1時と午後6時開演の2公演、
はい、九州の方もね、
はい、もう福岡の方も近隣、長崎、はい、大分、宮崎、熊本、はい、鹿児島の方、皆さんぜひとも、はい、佐賀の方もでいらっしゃってください、
ね、お願いいたします、
はい、
そして続いての場所こちらになります。シーモさんね、
シーモさん、
SK
だ、
ベンジー、
あってことは
ってことは名古屋公演ニテラ日本特殊工業市民会館ビレッジホール、何つづけいんじゃん、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、はい、ニテラ日本特殊工業市民会館ビレッジホールさんでございます。日時は7月11日の木曜日午後1時と午後6時回の2公演です。でこれな、やっぱ名古屋にね絶対に行かないと、
はい、
また名古屋飛ばしですか、やっぱり言われてしまうんですよ
話の方から、
はい、ただやっぱ名古屋もね皆さん来ていただけましたからね、
いやそうですね、名古屋も、もうパンパンで、
そうなんですよ、なんでもこちらからお願いしますということで、今回も名古屋公演、よろしくお願いします。
そしていよいよ最後でございます、全国ツアー最後を締めくくる場所はこちら、
あれ、
あ、え、銀河、あれ銀河、
あれ
銀河鉄道の夜、え、
めっちゃ銀河じゃない、銀河と来て銀河鉄道、
え、東京公演天王洲銀河劇場、来た、
テンテンテンテンテンテン、行く、これはちょっと難しかったんじゃないですかね、
はい、
まあ、銀河劇場ということで、銀河にかかっておりました、ね、
最後はまたまた東京に戻ってきます、はい、天王洲アイル駅から徒歩1分、浜松町駅からも徒歩5分の天王洲銀河劇場ですね、
地形
地形、日時が7月17日水曜日から7月20日土曜日の4日間5公演、
はい、
水木金は午後7時開演、
はい、
そして最終日の20日土曜日は午後1時と午後6時の2公演、
はい、
そして最終日の20日土曜日は配信もございます、
はい、
今回千秋楽を土曜日にしてみました、
うん、あ、
今までは日曜日だったんですけれども、
ね、
うん、なんです、だからこれは配信で、
はい、
リアルタイムで見れなかった方も、
はいはい、
日曜日、翌日が日曜日なんでそのまますぐ見れるようにという、
あ、なるほど、ね、
こちらの優しさです、
はいはいはい、はい、日曜の昼とかにやっぱ見たいっすもんね
そう
ということですね、
なんで土曜日を最後に設定しました、
はい、
天王洲銀河劇場です、
うん、
ね、というわけで今回の全国ツアー光、うん、東京、札幌、大阪、沖縄、高知、富山、岡山、仙台、熊本、名古屋、東京と回ります、全国11カ所29公演、なんとドイツがおよそ2万5000人、
うわ
ぁ、ブルブル動物
すごいですよ、もう、
はい、
2万5000人、
2万5000人、
はあ、
すごい、
前回より5000人増えて、
すごい、
はあ、すごい、
チケットの料金が前より6500円、
はい、
チケットの発売は、
うん、
まず我々のオフィシャルサイト空気階段の屋上で行います最速選考、
はい、
そしてその後ファニーチケットサイトのファニー選考、
はい、
そして最後に一般発売の順番で行います、
はい、
まずは空気階段の屋上オフィシャルサイト選考ですね、うん、こちらが2月26日月曜日24時30分から抽選選考の申し込みがスタートしています、
あ、あれ、もう始まってると、
今
先ほど今
スタートしております、
はい、
こちらの申し込みが3月5日火曜日午前11時締め切りとなっております、
はい、
この期間に、申し込んでいただくと、抽選が受けられるという、
はい、
最速選考となっております、
これは抽選ですからね、
うん、
別にだから先着とかじゃないんで、
この
期間内に申し込んでいただけたら、そこから、厳正なる抽選があるということでございます、はい、
でオフィシャルサイトのこちら有料会員登録が必要になっておきますでも当選確率上がります、
当に
確実に当選するというわけじゃないんですけども、確実に当選確率は上がります、うん、お願いしま す,
お願いします。
で、もちろんもう準備は始めているんですけれども、
そうなんです、
正直とても出来がいいです今回。
ちょっとこれはすごいことになるんですか。
過去現状の感触でいうと、うん、はい、間違いなく過去最高傑作なんじゃなかろうかという、感覚できてます、
うんうん、これ今何パーですかこれ
今、うん、正直 4%
4%
ただ、
まあ本当に 4% ぐらいだろうな、
うん、マジで 4% ぐらいなんですけれども、まあ、この4が100にな、まあ、最終的には100になるんですけど、100になった時の、うん、でかさが規模がちょっと半端じゃないなっていう。
まあでも早めに仕上げるというのがやはり目標ですから、うん、今回は
でどんどん早めに仕上げられるようになっていってます。
だから2週間前ぐらいには仕上げたいですね。
仕上げたい、2週間傾向、
これだいぶ早いっすよ。2週間前とかに仕上がってたらもう、うん、うん、そんぐらいに、
そんぐらいで、
う
ん、
なればという感じでやってます、
はい、
はい、
詳しくは TBS ラジオのイベントページオフィシャルサイト空気階段の屋上をご確認ください。これすごい、本当にすごい単独になりそう。多分今年に残ると思う。
まだ 4% ですか。
でも間違いないですよ。
消費税以下ですからね、 4% っていうと、そのなんか物買った時
に本当に空気階段ここにありみたいな単独になると思います。
4% ですから。
さあ単独のお知らせも終わったということで、
そうですね、
フィリピン話の続きを聞きましょう。
そうですね、だからカジノでね、うん、そのスモールボーイになったところで終わったと思うんですけど、はい、で6時ぐらいだから朝、うん、あの6時ね、部屋に帰ったのが、うん、でやっぱちゃんとその街をやっぱ回りたいから、うん、でも友達がいないと危ないみたいなめっちゃ言われたからさ、知り合いがいないと、うん、で誰かいるかなと思ったら、うん、私ピンときまして、はい、なんと今、うん、住みます芸人、
あ、
フィリピンにもいるんです、
は
い、
え誰、
それが、うん、俺がカラオケバーの時に一緒に働いてた堀越さん、うん、いわゆる堀越さんという、うん、
あ、はい、
元真心下心の堀越さんが、はい、いらっしゃる、
12
期生ね、うん、で、そうだ堀越さんいるじゃんと思って、うん、で、もう送ったのよ、もぐらですみたいな、うん、今マニラいまして、うん、でよろしかったら、うん、ちょっと街とか一緒に巡りたいんですけど、うん、お会いできませんかみたいな、うん、送ったんだけど、うん、まあ朝も早いし、うん、で返事がなくて、うん、でまあ寝て昼ぐらいに起きたのかな、1時ぐらいに起きて、うん、携帯見たんだけど、うん、やっぱりね、何の既読もついてたよ、
うんうん、
ですもう、でも1日このまま潰すのもちょっと嫌だなと思って、
うん、
だからもう行っちゃおうと、う
ん、危ないし絶対に行くなんて言われてよ。一人絶対ノーつけてるじゃん。
でホテル、まあでも昼はね、うん、比較的多分安全だろうみたいな感じのノリでもあんのよ、うん、でそれで、調べたら、まあ、バクラランっていう市場、うんうん、すごいなんかブワーッと人がいて店が並んでるところが近くにあるから、うん、だからそこ行こうっつって、うん、でバクラランまで行って、うん、まあ、目的はまあ散歩と、うん、あと、髪切ることね、床屋さん。
もう髪切るはもう当初の目的から入って
た。そうやっぱりその、うん、現地の感じやっぱ味わいたいから、うん、髪を切るっていうことと、あとジョリビーっていうチェーン店があって、う
ん、
まあ、ハンバーガーとか、うん、まあ、売ってるとこなんだけど、うん、まあ、そこは実はそのシェア1位なのよ、そのフィリピンで、
う
ん、マクドナルドよりすごい。実は
そうなんだ。
で普通どの国でもマック1位なんだけど、うん、フィリピンだけマックが倒せない、ジョリビーを、っていうお店で、うんうん、でなんかそのなんていうの、フィリピンの人ってもう飯めっちゃ好きなのよ、うん、だからハンバーガーショップでなんだけど、うん、ハンバーグに飯のセットみたいな、なんか紙に包まれてるんだけど、開けたら
ご飯、
そうそうそう、米、そう、開けたら米みたいな、うん、だからハンバーガーパンで食うんじゃなくて米で食うっていう、うん、でフライドチキンとかもめっちゃ好きで、揚げ物が好きで、うん、フライドチキンもすごい食べるんだけど、うん、だジョリビーはフライドチキンとハンバーガーを目玉にしてんだけど、うん、どっちもパンじゃなくて米で食う、うん、
へー、
そう、包み紙開けたら米、日本のあのハンバーガーみたいなやつ、うん、はいはい、でそれでそこ行きたいなと思って、うん、で行ったんですよ、うん、でまあなんていうの、お土産とか、まあ、買いたかったから、うん、まあ、ちょっと T シャツとか T シャツ屋さんとかあったから、うん、まあ、それでちょっと見繕って買って、うん、で、ジョリビーのね、うん、まあ、やつ、まあ、着いたらもうすげえ人なんだけど、ブワッともうほんとね、なんだろう、ほんともう竹下通りの感じとかセンター街とか竹下通りとかを合わせてブワーってもう両脇に、うん、うわーって あって 人があって、うん、でアイスとか売ってるなんか、なんていうの流しの人とかもいたりとか、うんうん、いろんなもんが売ってるわけ、ジュースとか飯とかも、うん、で、まあ、ジョリビーの前着いて、うん、入り口からねそう15分ぐらいあるとジョリビーやんだけど、うん、したらもうなんかね警備員いんのよ、なんか入り口に
ジョリビーの警備
員。そうそう
そう、あそうなんだ、
多分ね、だからその、うん、だからあやっぱ治安的なもんがあんのかなみたいな、そう
なんか過去に絶対
あったんだろうなっていう、ね、うん、そうじゃないと多分いないから、うん、で「あエクスキューミー」っつって、うん、ああ「オープン」っつったら「うん、あオッケーオッケー」っつって開けてくれて、うん、で入って、うん、でまあ結構店内人気だから人がいるんだけど、うん、まあすぐ並んですぐちょっと俺の番になって、うん、でなんていうの、そのハンバーグと米のやつを俺食いたかったの、うん、あとそれにフライドチキン単品で1本、うん、で米結構多いから、うん、向こうの人好きだから、う
ん、おかずダブルで、
そうそう、ハンバーグだけだとちょっと余りそうだなっつって、うん、だからそれで頼んだんだけど、うん、そのハンバーグと米のセットは B3 っていうその写真がバーって並んでんのよ、うん、要はマックとかでもそうじゃん、上にさバーって並んでるん、うん、
メニューがね、
うん、そうで B3 って書いてあって、はい、B3 あハンバーグ&ライスとか言ったら、うん、あ OKOK みたいな、うん、で And フライドチキン、うん、ワンピースって言った、うん、したらはみたいな、うん、あフライドチキンあみたいな、うん、あなんかフライドチキン、うん、あフライドチキンあチキンあ、うんうん、みたいな、こうあのこの骨をこう
しゃぶるみたいな、
しゃぶるみたいな、フライドチキンうんうんとかって言ってた、はみたいな、あなんだあのあのペラなみたいな、すげえ言われて、うん、あいや、うん、B3 OK OK OK、and then fried chicken、one piece、うんとか言ってた、あなんだあとパパとあだなだとかってめっちゃ言われて、でいやなのフライドチキン、フライドチキン、あ何だこれみたいな、したらもうブワって店員さんもう5人6人ぐらいいたのみんな集まってきて、
銃を出せみたいなこと
言ってるよね、なみたいな、で後ろ見たらもうブワッと俺の後ろに列できちゃったの、 で、ね、でやべえと思って、あフライドチキンワンピースとかって
言って、なんでそんな諦めろよお前も
みたいな、でめっちゃあのあいつフライドとかめっちゃ言われて、でよくよくそのちょっと仮騒ぎになってたけど、よく聞いたら、うん、その人たち店員さんは、うんうん、お前、うん、ここで食ってくのかって言って俺に聞いてたの、うんお前ここで食ってくのかに対して俺がずっとフライドチキンフライドチキンって言ってるから、いやだからお前ここで食ってくのかっていうその言い合いになってたの、でああソーリーって this is no take out つって eat in つって、ああ OK OK つって無事に注文取ったんだけど、まあ出てきたフライドポテトだったんだけど、でそれでまあまあまあうまうまい、まあ普通まあうまいのよやっぱ、うん、ファーストフード、うん、で、うん、でそのまんま出て、うん、でただ床屋さんの看板がないわけよ、あのぐるぐる回ってるやつが、
いわゆるバーバーの、
そう、うん、でまあ道
バンコク共通なのかな、
うん、また多分そうでしょ、そうなのね、うん、でエクスキューズミスって、うん、ヘアカツプリーズみたいな、ヘアカツショップ、うん、I want to go to ヘアカツショップみたいな言ったら、うん、ああみたいな、ゴーストレートみたいな感じで教えてくれるんだけど、うん、もうずっとまっすぐ行っても全然ないわけ、うん、でもその聞くたびに、うん、ああバーショー、ストレートみたいな、うんうん、でもかなり本当30分ぐらい歩いて、
そんなに
めっちゃすげえ長いから
ゴーストレートで、
そう、うん、で途中ねゴーストレートなんだけど道なりのなんかカーブみたいなのもあって、うん、あでそれで行ってようやくあったのよ、うん、あのかあの小林さんのあれが回るやつが、
ぐるぐる
の白赤青の、うん、あったと思って行ったら、うん、そのなんか床屋さんの隣のなんか屋台のおっさんと、うん、あと多分その床屋さん働いてる、うん、あんちゃんとかがもうこのベンチでめっちゃこうふんぞり返りながら、うん、めっちゃ二人で笑ってるわけ、うん、みたいな、うん、でそこに、うん、プリーズって、うん、あーヘアカッツ、うん、プリーズ OK、うん、とか言ったら、うんあーつって、うん、ノーみたいな、
ノーなの
クロースとかつって、
嘘つけよ。
でパッて見たら、うん、本当にちょっとだけシャッター閉めてんのよ、うん、でクロース、あクロースクロースとかつって、だからそれこんなに歩いてきたのにクローズかよと思って、そこで俺がもうクロース、oh, no! No, クロース
噛み切れなくてそんなに辛いことなんてない、
したらもう、うん、めっちゃウケて、
めっちゃウケるな
みたいな、
髪切れない
みたいな、うん、でオーケーオーケーみたいな、うん、もうそこここまっすぐ行ってまた右行ったら、うん、あのもう一軒あるから
開けてはくんないんだ
って教えてくれて、うん、で奥行って会ってさ、うん、であ
Excuse me, haircut? Okay? したら、OK, OK. ヘアスタイル、みたいな どの髪型がいいみたいな聞かれたから、うん、まあ、俺も、まあ、よく分かんないし、うん、まあ、とりあえずそんなに気になるけどみたいな、うん、ロングロングロングみたいなこと言って、うん、であとアップトゥユーみたいな、
うん、もう任
せるんですね、うん、で OK? っつって、うん、でもう座ったらさ、うん、もういきなりもうバリカンでサイドっていう急によもう
別にお前がオーダーしたんじゃない、
いやいやいや俺ロングとかって、うん、結構言ったよと思って、うん、うわーんっつって、うん、で店内見たら、うん、そのヘアスタイルがバーって貼ってあるんだけど、うん、もう全部サイドないのよ、う
ん、もうデフォルトなん
だ、サイドもうデフォルトなんだ、だから、うん、サイドない店 でお任せっつったらそれはサイドなくなるだろうみたいな、うん、感じで、はい、ってもうバリカンでもう前とかもなんかやったりとかして、うん、まあ、でもそれもまた気持ちいいのよ、バリカンでずっとやられてる、うん、で寝ちゃって
すごいな、すごいな、えフィリピンに一人旅行で行って床屋さん入って寝ちゃうんだ、
いやもう気持ちよくて
日本と同じように
そうそう、でそれで起こされて、で、できたぞっつって、で ヘアスタイル、うん、OK? っつったら、うん、OKOK、OK、っつって、うん、そしたら待ち合いでさ、うん、俺が寝てる間にその地元のおっちゃんが待ってたんだけど、うん、そのおっちゃんがもう俺の髪型見て、うん、Very nice!
最高じゃねえかよ、
ナイスでそれで切ってもらって、うん、ありがとうございましたっつって、うん、で帰り、うん、もうどうせホテルまで帰るし、うん、まあ、行き結構歩いてきたから、うん、まあ、散歩もできたから、うん、三輪バイク、うん、あれ乗って帰ろうと思って、
なんだっけ
トゥクトゥクトゥクトゥク、そう、うん、でそれで曜日止めて「へい」っつって「OK、うん」っつったら、うん、もう全然「あー OKOK、OK OK」みたいな、
あれって何、あれもタクシーみたいなことなの、
あ、そう、タクシーみたいなこと、あれでかなり、だからデブだから、うん、大丈夫かなと思ったんだけど、うん、全然 OKOK、OK OK、っつって、
そう
で、ホテル着いて、で夜でも、まあ、飲みとかにもやっぱ夜さ、うん、行きたかったからどうしようかなと思って、うん、でまあ着いたのが5時とかそんぐらいかな、で見たら、うん、やっぱり、うん、その記録ついてなかった、堀越さんの、
うん
うん、で連絡が取れない、うん、でどうしようかなと思って、うん、そしたらやっぱこういう時ね、こう人間ってここ出てくるというか、うん、頭の奥に、うん、そういえば、うん、俺が案内所で働いた時の、うん、案内所の社長3人だけど、うんね、でその1人は俺が探してる人、うん、で1人はまあ今東京でいるんだけど、うん、で1人はそのもう1人の人が、うん、フィリピンに確かいるっていうのをなんかで聞いて、うんうん、そういえばなんでフィリピン行ったのかも分かんないけど、まあ、フィリピンにいるみたいな噂あったから、うんうんうん、で連絡してみたの、うん、その連絡先にね、うん、久しぶりですみたいな、うん、鈴木ですけど、うん、今フィリピンにいらっしゃるって聞いたんですけど、うん、もしいらっしゃったら食事でもどうですかって言ったら、うん、しかもすぐ来てバンって、おーみたいな、うん、お前頑張ってるなお前みたいな、うん、そう俺今フィリピンにいるんだよって、うん、で何か、フィリピンパブとか行きてんのかみたいな、うん、であなんか飲みにでも行きたいなと思って、うん、あいいよいいよってロケっつって、うん、いやロケじゃなくてみたいな、先輩とかいっぱいいんだろみたいな、分かった、うん、じゃあもう連れてってあげるよっつって、うん、いやいないですっつって、うん、みたいな、うん、一人って、うん、はい一人ですっ一人で何しに来たのみたいな旅行ですって、うん、はみたいな、まあ、いやとりあえず、うん、ホテル7時に迎えに行くからっつって、おうおうで待ってるっつって、で7時にさ、ホテルのロビーに行ったら、うん、その社長来てて、で、うん、社長は
社長なんだ、
俺がね入ってて23ぐらいでしょ、うん、でその時に28級だったから、うん、多分40ちょい過ぎぐらいなの、
うん、
社長、
はい、
で、もうさ、なんていうの、全身チャックがついた、うん、もう腕とか足とか全身チャックがついたラバースーツみたいなで、うん、ちょっとなんていうの韓国の BTS っぽい感じの髪型、なんか髪はふんわりボリュームあるんだけど、うん、茶髪みたいな感じになってて、うん、久しぶりみたいな、うん、みたいな、うん、その歌舞伎町にいた頃は
そんな
モリモリのホストみたいな感じだった、モリモリのね、はいはい、ちょっとギャルじゃないけどっぽい服装で、はい、スジモリっていうの、あのホストの髪がちょっと一昔流行ったような束を作ってっていう感じだったのが、はい、もう激変してて、 でそれで久しぶりだなって、うん、本当に一人なんだっつって、うん、で隣に、うん、その平さんっていうんだけど社長が、うんうん、その社長の後輩でよく案内所にも来てた、うん、えなりさんという人もいて、
うん、
でいやえなりさんもいるんですかっつって、うん、そうなんだよっつって、うん、まあ、とりあえず案内するから、
うん、
まあ、何がいいみたいな、うん、フィリピンパブ行きたい、うん、それとも飯みたいな、うん、まあ、こういう喋り方なちょっとダウナー系の喋り方な、うん、飯フィリピンパブ行きたい、うん、それともあその全身のあれ
全身着々でしょ
それとも、うん、なんかゲームセンターみたいなの最近できてスロットとか置いてあるけどそこで、あ、じゃあ、ゲームセンターなんか行きたいっすってちょうどゲーセンとかないかなとかさ、
うん、
そのバグラランでも見て回ってたんだけどないから、
うん
うん、だからあそんなあるんだったら行きたいですってさ、うん、お前指示からお前 いきなりゲーセンかよ飯だろ普通いやすいません、じゃあ飯にしますかっつってすいませんっつったら、いやお前今日はお前が隊長だから、うん、じゃあいいやもうまずゲーセン行こうありがとうございますって
なんでその感じだよねフィリピン行く感じの人からじゃねえだろ
ゲットレッツ車乗ってしたらもうさすげえんだもう運転手さんとかと、うん、
何語なの公用語は
公用語はタガログ語これが一番
タガログ語喋ってんの
そうタガログ語喋ってんだけどプラス英語も喋んの、うん、
ああすげえ
っていうのもフィリピンもタガログ語1位の次の公用語は英語なのよ、う
ん、
だからもう両方喋れるようになってて、
うん、すげえ
でうわすげえみたいなそしたらえなりさんも両方喋れるようになってて、うん、ペラペラで、
うん、えなりさんもそう歌舞伎町で働いてた人
そう歌舞伎町で働いてた、
うんうん、
でも案内所では働いてなかったんだけど、うん、平さんの友達っていうか、
まあ、ちょっと付き合いがあって
そう、うん、でいやもうペラペラっすねっつったら、うん、あまあ2016年から住んでるからなみたいな、うん、あそうっすか、うん、そういえば僕が辞めてすぐぐらいっすかっつって、うん、あそうだなみたいな、うん、だからまだその、うん、要は俺がね一緒にやっ、うん、俺が探してる社長とかはまだ いたけど俺が一番最初に歌舞伎いなくなったよなみたいな、
うん、
あそうっすねっつって、うん、でなんで歌舞伎町からいなくなったんですかって言ったら、うん、まあなんでっていうか、まあモテてからだよなとか言って、っつって、うん、っていうのも本当に、うん、あの当時からそうだって思って、うん、平さんは、うん、とにかくナンパしてて、
うん、めっちゃナンパするんだ。
めっちゃくちゃ女の子好きなの。
うん、
めっちゃナンパしてた人なんだけど、うん、やっぱ俺も年30過ぎてさ、やっぱカレーで絶対、うん絶対にやっぱり昔みたいにはモテなくなってくる、
うん、
でその時にやっぱりもう歌舞伎じゃ俺は無理だじゃあどこ行くかってなったらもう日本じゃねえあそれですか
っつって、モテたくてフィリピン
行ったそんないきなりフィリピンですかっつったら、うん、いやちげえよっつって、うん、あの当時ちょうど俺イギリスロンドン行ってたじゃんとか言って、うん、あそうだと思ってロンドン行ってた結構っつって、
うん、
なんか買い付けかなんかで行ってましたよねっつって、うん、あの民泊ロンドンで民泊を、うん、やってた友達に手伝わねえかって言われてでそれで民泊行ってたんだけどでもあの民泊もロンドン行くのにやっぱり直接行くんじゃなくて経由して行った方がいろいろ世界見れるわけみたいな。だからドバイとかに2日間とか行ってでまたロンドン行くとか中国行ってからロンドン行くとかそういう感じで行くわけよつって。でそれをやってる間に俺はもう世界中ナンパしてとにかくあるナンパして回った。でそしたら
何リークなの？なんか
もうマニラが一番モテたんだよ。だから俺2016年からマニラ住むこと。マジっすか平さんっすって。本当に女の子にただモテるためだけに、うん、本当にそれだけなんですかっつって、うん。お前、うん、俺そういう人間だって知ってんだ。そうでしたっす、うん。確かに女の子のことしか考えてなかったです。うんだから
本当にモテたくて世界旅した結果、うん、マニラ一番モテるぞ
で一番モテるぞで
マニラに住んでんな。
そう
すげえな。
で、うん、あそうだっつまだちょっと時間あるから今ナンパ式業界で起きてる、
うん
うん、革命が起きててお前にそれ教えてやるって何ですかっつってこの6年間で起きた革命っつって何ですかっつったら実は今この BTS が、うん すごく世界で活躍してる、うん、そのせいで、うん、アジア人の男、うん、めちゃくちゃモテるようになったんだ、うん、
BTS のおかげで格が上がってんだ。なんか
これが正直ナンパ業界、うん、ナンパ師のこの歴史で、うん、紀元前からあるんだけど、うんうん、今までアジア人の
造形が
アジア人の男性モテたことなかった、う
ん
うんうん、今まで一回も。
なんとなくそのイメージあります。
それが、うん、BTS が出たのが大体2013年頃、うん
はいはいはい、
13年から14年だよなっつって、うん、あそんぐらいですかねっつって、うん、でその BTS を当時見てた欧米の子たちとかBTS が好きだった子がその時小学校5年とか中学1年とかそんぐらいの世代、うん、そんぐらいの子が今10年経ってるだろ、うん、21人とかなってんだそれで世界的なシェアめっちゃ増えてんだそんな革命が起きてたんですか。今アジセンって言葉も世界でできてんだ。
空気階段の踊り場、うん、空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です、
はい、ちょっとまだ全然すみません喋りきれてないんですけど、まだ2日目の夜だからね、
まだ続きは
ちょっとアフタートークで
話しますんで、はい、ぜひポッドキャストの方でね、はい、フィリピン話の続き、
まあ、見た目だけちょっと、うん、あのみんな想像しやすいように平さんの見た目、新宿スワンのマコさんみたいな感じです、
うん、かっこいいんだ。
かっこいいです。もう切れ長の感じで、ああいうちょっとなんていうの、うん、もうどこを見てるか分かんないような、うん、でもこっちを向いてて、
う
ん、
モテに興味なさそう
だな。心を見てるみたいな、目を見るんじゃなくて、うん、なんか大体、まあ、そういう感じです、う
ん、
はい、
お想像してもらえれば、はい、平さん
です、
はいはい、なんで続きはぜひともポッドキャストの方で皆さん聞いてください、
はい、
それと空気階段第7回単独公演光、こちら最速選考、空気階段の屋上での最速選考が今申し込み、スタートしておりますんで、
はい、
間違いなく、面白いですこれ、
はい、
うん、ぜひとも最高の単独になりますんで見に来てください。よろしくお願いします。ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。
はい、
僕らすべてのメールの宛先は、
全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。
TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと
鈴木もぐらでした。
さよなら。
ニンニンドロン。いやーでも平さん、もうタガログ語と日本語と英語ってもう3カ国語も話せてすごいっすね、うん、あ、いやでもお前もう1カ国喋れっかつって、4カ国語ってどこですかつって、うん、博多弁だよって言ってました。
平成の全てを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。